時刻は6時になりました。三井アウトレットパーク倉敷 FM 倉敷アイラブスタジオからお送りしています。夕方ワイドくらもんです。毎月第2木曜日この時間にお送りしているのは町のかかりつけ病院リバーサイドケンピー通信。このコーナーは倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りします。倉敷市鶴の浦にあります倉敷中央病院リバーサイドは地域の病院として大病院へ行くほどではないけれどある程度の検査や診断治療を可能とする、また特に高齢の方々が大きな病院から退院後に在宅通院ができるまでの細やかな医療を担う、この2つを柱に町のかかりつけ病院として地域に密着した総合的な医療を日々展開しています。そして倉敷中央病院リバーサイドに併設しています健康管理センターは地域の皆様の健康維持や健康増進のお手伝いができるよう日々取り組んでいます。このコーナーでは健康・健診に関するさまざまな情報をお伝えしています。さて毎月テーマを設けてお話をしていただいていますが、今月のテーマは検診の必要性です。スタジオには今年4月1日から倉敷中央病院リバーサイド副院長そして健康管理センターセンター長に就任されました松岡智明先生をお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生のご出演は半年ぶりということになりまして、はい、また4月から新たな肩書きということで今お忙しく
はい、
されている
なんとかやってます。
なんとかやってらっしゃいます、はい、ではの早速今月のテーマということで、検診の必要性、これぼやっとね必要性って確かにと思うんですけれど、改めて先生この、検診というのはいわゆる健康診断ということですね。検診というのはなぜ必要になるんでしょうか。
はい、検診なんですが、やはり病気っていうのは早期に早い段階ではやっぱり自覚症状っていうのがありません、はい、で症状が現れた時というのはもうすでに進行しているっていう病気も少なくありません、はい、で症状のない病気を早期に発見する、無症状のうちから定期的な健康診断を受けるっていうのは大切かと思います、はい、皆さん自らの健康を守るためにも、はい、まずは皆さん一人一人自分自身の体に向き合うということが予防の第一歩になるかと思います、それが検診ということで1年に1回定期的な健康診断を受けていただければというふうに考えております。
はい、それがまず健康診断、検診の必要性、確かに症状のない病気を早期に発見するっていうのは、自分ではできませんもんね。
そうですね、
だから検診を受けましょう、定期的に。また自分自身の体に向き合うっていうのも、これ検診でできること。
そうですね、で健康診断の目的というところになります。いわゆるその一時予防というところにはなるんですが、まずはその検診の結果からご自身の生活習慣を改善して、病気を予防していく、つまり自分自身の生活習慣の問題点を自覚していただいて、改善に取り組むきっかけとしていただければと思います、で二次予防としましては、その検診で見つかった病気には、早期治療につなげるということで、病気の早期発見治療によって、長期に及ぶ通院とか入院治療が、避けれれば貴重な時間あるいはお金を費やさなくて済むことにもつながってくると考えます。
そうですよね、時間そしてお金も確かにかかってしまいますもんね、はい、なるほど。では一次予防そして二次予防ができるということにもなりますね、はい。でさらに先生具体的には例えばどんなことの発見につながるんでしょうか、この検診というのは。
まず検診の一つの目的としてはがんの早期発見というところにはなってくると思います。ただ、これいろいろ意見はあるとは思うんですけど、そのがんを早期に発見すればもちろんその手術あるいは抗がん剤、こういった治療で完治を目指すこともできます、からもう一つとしましては心血管疾患、心筋梗塞、あるいは脳梗塞といったこういったものの予防につなげていくというところが大きな目的になると思います。
なるほど、 いずれの疾患もですよね、早くに見つかり、そして早く治療するできればいうこともないですもんね、はい。ご先生の実感としては、まずその健康診断を受けるということで、先ほどちょっと番組の前にもお話ししていたんですけれど、やはりこう勤めていらっしゃる方というのは、まずその会社とか、企業単位でその健康診断も受けましょうっていうことになってますね。
そうですね、1年に1遍は必ず受けていただく形にはなります。
はい。で、そういった方々は受けた、そして結果が来ました、そこからあれですよね、それをどういうふうに自分で捉えるかっていうのは重要ですね。
そうですね、その結果を見ていただいて、悪いところがあればもうこれほっとかずに、もうすぐにでも治療は必要じゃないんですけど、ご自身の生活習慣を直していただくっていうことが、やはり予防の一歩にはなると思いますので、まずはその結果をほっとかないっていうのは一つ大事かなというふうに思います。
そうですね。じゃあそういった方々は、健康診断年に1回受けるということはクリアされているという方多いと思います。では例えばそうではない、私もフリーランスなんですけれど、そういった方々はまず健康診断に行くっていう、習慣づけっていうの大切ですよね。
そうですね、あとはやっぱりその勤めている時なんかは、やはり会社単位で1年に1遍受けれるんですけど、退職した後とかいうことになると、そういったとか途切れてしまうこともありますので、そこはご自身の考え方もよると思いますけど、やはり1年に1遍ご自身の体をチェックしていただくというのは大事だと思います。
はい。では今この放送を聞いてらっしゃって心当たりの方はそうか、まずは予約をっていうね、ところかもしれませんね。はい。では健康診断の必要性、そして目的をお話しいただきましたけれど、ではこの健康診断、検診全般に、先生の経験からどんなことが言えるんでしょうか。
そうですね、はい。まずは何度もお話ししてますように、1年に1遍定期的に受けられることで自分自身の今の状況を知るっていうのがまず第一歩になるかと思います。
はい。この自分自身の今の状況っていうのは、なんか知っているようで実はちょっと見えてないところっていうのもあるんでしょうね。
あるかと思います。
なるほど。はい。そして、その次に大切なことって何でしょうか。
はい。で、健康診断を受けた後ですが、結果ですね、これには必ず目を通していただく、後回しにせずできるだけチェックしてください。
はい。
で、もし毎年受けられていれば、毎年ごとの変化、これ把握することができると思いますので、こちらを把握していただくのは重要だと思います。
はい。そうですね、ついつい次の検査必要ですって言われても、また連絡しますとか、またにしますっていうところが、次につながらなかったりするんでしょうね。
そうですね。
わかりました。はい。そして続いては、
で、まず結果ですね、これはきちんと受け止めて改善目標を立てるというのが次のステップになると思います。
はい。
で、結果の方を受け止めていただいて、食生活、それから運動習慣から休養、喫煙といった生活習慣の改善目標を立てて、これを実行していくっていうのが大事だと思います。
ここは例えばなかなかこう自分で目標を立てるというのも難しい場合もあると思うんですけれど、何かアドバイスをいただけたり、相談したいんですというようなことも、例えばリバーサイドでは可能なんでしょうか。
そうですね、検診の時に保健師さんの問診とかもありますので、その結果を見ながら、こういったところに気をつけていった方がいいよというような、アドバイスなんかもいただけると思います。
はい。そういった専門の知識を持っていらっしゃる方の力を借りるというのも一つの手かもしれないですね。はい。そして続いてはどんなことが重要でしょうか。
で、次にはその二次検査ですね。はい。もしその精密検査が必要、あるいは再検査が必要というふうな結果がありましたら、これは必ず受けていただくというのが大事です。
はい。
で、以前もその精密検査引っかかって受けたけど大丈夫だったっていうのは危険です。やはり自覚症状なくてもやっぱり、進行する病気っていうのはありますので、そういった精密検査というふうな結果が出た場合には早めに受診して、早めに診断治療を受けていただくというところが大事だと思います。
早 早めに手を打つというか早めに動くということも重要なんですね。
そうですね、
はい、じゃあ今でも体の中では何かが起こっているかもしれないとか何か症状が進んでいるかもしれないっていうのは誰しもがちょっと考えておかないといけないということになりますね。はい、そしてその他は何かあるでしょうか。
まあ、これつながると思いますが異常なしっていうのはまあ過信せず日頃からまあ体のチェックをしていくっていうのが大事かと思います。
はい、
まあ、体の状態っていうのはまあやっぱり数ヶ月単位で変わることもありますので、まあ、日々の生活習慣これが自分自身の健康を作っていくというふうに考えます。
なるほど、日々の生活習慣が自分の明日の健康を作る、はい、この言葉は響きますね。確かに、でももう自分の体のことは誰も何もしてくれませんもんね。
そうですね、今日まあ自分自身やっぱり、はい、自分自身でも守るしかないというふうには考えます。
はい、ありがとうございます。で思ったわけです。私はでは松岡先生は例えばですけれど先生はご自身の何かこう健康にまつわるこんなことをしてますよとかこんなことにはちょっと注意してますよなっていうことはありますか。
まあ、ちょっとしたことかもしれませんが、まあ、病院の中を移動するにあたっては、はい、まあ、エレベーターを使わず、まあ、階段を
素晴らしい
使うとかいうところでしょうか。
はい、じゃあ、 あとは食生活はどうですか。
食生活これに関しては
払ってる
大きなことは言えませんが自分自身は、まあ、今ちょっと気をつけてることというのは今ないです。
でも逆に言うと、まあ、今健康な状態ではあるということにも言えるんでしょうか。
まあ、ただこれを過信しているとはいダメです。
なるほど、じゃあ今は先生はじゃあ自分が食べたいものを楽しく食べられるっていうようなことで、はいはい、あと睡眠はいかがでしょう。
睡眠に関しては、まあ、一つやっぱり、はい、6時間っていうのが一つ目安になると思います。はい、6時間以上の睡眠っていうのは大事ですのでしっかり睡眠をとっていただくのことを心がけていただければと思います。
はい、ね、この睡眠っていうのがなかなか、まあ、睡眠の質ですとかやはりこううまく寝られないという方もねいらっしゃるかもしれませんが、はい、それにはやっぱり運動したりとかもいろいろ工夫もいるんでしょうかね。
ありますし、まあ、最近ですとやっぱり寝る前にスマホをやっぱり見るのはやっぱり寝つきがやっぱり悪くなるっていうふうには言われてますので、はい、
そうですね、はい、枕元に置かないのがいいのかも、自戒も含めてですけどもね。はい、分かりました。では先生もねこういったことは専門でいらっしゃるので何か特別なことをしていらっしゃるのではないかと私は思っていたんですけれど、自分のできるところからっていうのが一つの目安になるんでしょうか。
そうですね、
はいはい、でこの今日の、ね、テーマ検診の必要性ということでお話しいただいてますけれど、皆さん、まあ、もちろん最寄りの検診センターですとか健康診断を受けられるところもあると思いますけれど、例えば倉敷中央病院リバーサイドの健康管理センターで検診を受けるっていうことで、まあ、こういったことがやっぱりいいですよっていうのもぜひ教えていただきたいと思います。
はい、こちらの健康管理センターで検診受けていただきますと、はい、まあ、その結果によってはすぐ併設している病院の方でもその結果を、はい、もちろん見れますし、からまたそこからさらに詳しい検査もすぐに受けれるというメリットがありますので、
はい、
ぜひとも倉敷中央病院リバーサイド健康管理センターで、はい、検診を受けていただければと思います。
はい、そうですね、すぐ次の検査の予約ができるっていうね、つながるっていうのは大きなメリットですよね。
はい、
はい、では今一度あなたも自分の体のこと考えてみませんか。そして家族の健康もありますからね。はい、では今日は検診の必要性ということでお話をしていただきました。倉敷中央病院リバーサイド副院長、そして健康管理センターセンター長の松岡智明先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
町のかかりつけ病院リバーサイド健脾通信、このコーナーは倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りしました。